それでは2026年の私たちのテーマ聖句、まず見てみましょうかね。申命記8章5節6節、前にも映し出しますので、聖書を開いてくださっても構いませんし、前を見てくださっても構いません。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさいというふうにあります。ここに主の道に歩みなさいとありますけれども、これは強制ではありません。私たちが持っている大切な特性というものもありますけど、そのことに目を留めつつ、今日はこのことにね、見ていきたいと思います。私たちは主の命令を守って主の道を歩むときに、神様はそれを強制という形ではなくて、自由な選択という形で私たちに進めています。それはどういうことかというと、私たちは主の命令に従って主の道に歩む選択もできるし、主の道を歩まない選択もできるということです。別の面から言えば、私たちは神様を愛さないという、そういう自由を持っているからこそ神様を愛することができるんだということです。まあ、操り人形とかですね、それから最近ではロボットをね、想像してもらったりと思います。中国は本当にロボットなんかすごいなと動画見て思うんですけれども、そのようなロボットがいかに人間のような同じようなことができたとしても、その持ち主を愛するという、そういう関係になることはできません。 AI というものが大きな知恵とかね、ヒントを与えてくれますけれども、 AI とそのなんて言ったんでしょうかね、人格的な交わりというものを持つというのは本当の意味ではできません。なぜなら、意思というものを持っていなかったら愛するということができないんです。しかし私たちは意思を持っているために、神様のを愛さないという、そういう意思を使って生きることもできる、そういう状況の中で私たちは自分の意思で神様を愛するという、その道も生きることができるということです。ある人はね、次のように、言いました。ちょっとね、難しい言葉もあるので前にね書きました。神は動物をその無垢のために、植物をそのシンプルさのゆえに創造された。しかし人間はその複雑な思考の中で、神に基地に富んだ方法で使えるために創造されたというふうにあるんです。ちょっとね、難しい言葉がありますけれども、この神様が作られたものを見るときに、植物とか、それから岩とかね、いろんなものがありますけれども、それらはそのシンプルさというものをね、持っています。で、動物というのは、その心を通わせることができますけれども、でも、最初の人アダムは動物の中に自分のパートナーを見つけることはできませんでした。しかし人はですね、この自由な選択をできる、つまり神様を時に愛したり、いや反発しようと思う、そういう複雑な思考の中で、しかし最終的にその人にしかできない方法で神様を愛する、そのことを神様は望んでおられるんだということです。その愛にはもちろんですからリスクがあります。私たちは自由を持っていますから、神様を愛さないそのような存在に最終的になるかもしれませんし、またその自由を乱用して生きる、そういうこともできるということです。しかし神様はそれでも私たちはその自由な選択というものを持って ご自身を愛する、そのような存在を望まれているということです。これは親子の関係を見てもですね、わかると思います。生まれた赤ちゃんというのは親に絶対的に依存しています。で、まあ、それは可愛いと思う、それに思わせるものですけれど、それが一生続くというふうにはなかなか考えません。だんだん大きくなるに従って、あるステージでその赤ちゃんなり、その幼子だったり、10代の子供は親に反抗する時が来ます。で、反抗された方はですね、今までこんなに可愛かったのにどうしてと思って、それを悪いことだというふうに見ることもできますけれど、一方でですね、神様のような視点を持っていればですね、親に存在する依存、その依存するそういう赤ちゃんのような存在からですね、いや、独立した自分でものを考え選んでいく、そういう存在になった方がいい。そしてその上で親を、自分を愛する、その道の方がはるかに素晴らしいと考えて、子供がその複雑な家庭の中で変化していくことを、まあ、見守るという立場を取るというふうに言えます。同じように神様は私たちが心の迷いの中で、葛藤の中で、最終的にはその人にしかできない独自の方法で神様の愛に応える、そういう存在になってほしいというふうに願っておられるということです。ある親はですね、子供にそのような選択をさせない、そういう方針の親も中にはいます。その子がこれをやりたいとか、そういうふうに言う、それをですね、見守ることをせず、いや、こっちの方がいいからこうしなさいという形で、親が判断をします。確かにそのことによって失敗は防げたかもしれません。しかし、その子は自分の人生を、自分のこの意思で生きるという、その機会を逃したかもしれません。自由に選択するという、そういう自立した存在になることを、その機会を奪われたかもしれません。で、もしそのように特定の生き方とか振る舞いを強制される、そういう中で人間関係が行われると、最終的にはその強制された人は、その強制した人を愛することはできない、そういう存在になっていきます。神様は私たちに神様の道を説きますけれども、しかし私たちに選択を求めています。強制する、そういう形ではありません。自由な選択を持って、私を愛するように、そのようにいつも進められるのです。旧約聖書の箇所一箇所見てみましょう。申命記の30章19節、このようにあります。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい、というふうにあるんです。神様がこれを選べと強制しているのではありません。イスラエルの民がアラノのその場所から約束の地に入っていくときに、あなた方はその中で命を選ぶこともできるし、死を選ぶこともできる、祝福を選ぶこともできるし、呪いを選ぶことができる、神様に従う道を選ぶこともできるし、従わない道も選ぶことができるというふうに言われるんです。この原則は私たちも同じです。神様の前で私たちは生きていますけれども、しかし私たちにも二つの道があります。神様のその道を行くか、神様に背を向けて生きる。そのような道です。善を選ぶこともできるし、私たちは確かに悪を選ぶこともできます。神様は過保護な親のようではありません。イスラエルが失敗しないように、そのような選択を取り除けることはしませんでした。そして実際イスラエルは、その歴史の中で失敗を、間違った方を選びました。それでどうなったかというと、紀元前586年にバビロンというね、今のイラクの場所から、 軍隊が攻めてきて、その土地を、奪われて神殿は壊されて、バビロン捕囚といって主だったイスラエルの人たちは今のイラクの、地に連れて行かれました。それを聞くとですね、ああ選択がなければそんな迷うこともないし、人生もっと楽だったんじゃないか、そういうふうに考える人もね、いるかもしれませんね。しかし、じゃあ皆さん本当に自分の人生の中から自分という存在が全く自由に選択できない、そういう、ふうになることをですね、神様に願い出たいというふうに思う人は本当に何人いるでしょうかね。やっぱり多くないと思います。人はその選択があるゆえに悩むんですけれども、でも大きな特権というものを私たちは持っているんだということです。で、私はですね、そういう選択、神様を信じるか信じないかということも含めて、ああそういう選択があると聞いたときに、教会学校でね育ちましたけれど、ああじゃあ、死ぬ前にね、いい選択して、それまでは自由にね自分の思うように選択して生きたらいいんじゃないかと思ったんです。ですけれども、この今私たちが言っているこの選択っていうのはね、私たちは何をしているかというと、その選択を何かするということは、その選択した結果を自分の身に影響を受けていますから、結局その選択の積み重ねによって私たちは自分がこれからどういう人間になるかということを知らず知らずのうちに選択しているんだということ、これぜひ覚えたいんです。例えば人を愛さない、俺はそんなこと気にしないという形で自分の思いを続けた人は、ますます自己愛の人になっていきます。しかし愛することを選択し続ける人は、その愛の人格というのをその人のうちに少しずつ形作っていくことになります。ある人は一生自分のその社会に出てくる恐れというものに立ち向かうことを、することを選択しなかって部屋から出ないという選択をしたがゆえに、じゃあ自分も50過ぎてしまったけど、じゃあ今から選択しようかと思ってもですね、その人はその選択、社会に出て本当に勇敢にやっていくことを選択した人と、じゃあ同じ舞台に立てるかというと、その差は大きな差になっていくと。あるところでは取り返しのつかない、そのようなますます差が広がっていく、そういう現実の中を生きているんだということを私たちは、覚えるべきであるというふうに思いますね。勇気を持って一歩踏み出すということをしなければ、その決して経験することのないその人生というものがあるんだということです。私はこれは男に限って言いますけど、これは女の人も言えるかもしれません。男の人は一生にね、一度は勇気を持つときね、必ずね、いるというふうに思いますね。この人だと思う人をね、デートに誘う、その勇気はね、これは持つべきだというふうに思いますね。怖がって一歩もチャレンジしない、そのことによって傷つく、それは防げるかもしれませんけど、その後になってね、あの時ああすればよかった、そしたらどうなってたんだろうという、そういう後悔はね、本当にこれは拭えない痛みを伴うものです。ですからそういう後悔を持つよりは、たとえ失敗しても勇気を持ってチャレンジしたという自分を持つことができる方がはるかに価値があると思いますね。そして多くのことはそれによって前進するものです。そのように良いことを選択する、それには必ず恐れもありますけれども、でもそれを積み重ねていく、それが私たちの人生であるというふうに言っていますし、私たちの人格も私たちがそれによって経験するさまざまなことから練られていくんだということです。それらを避けてきた人というのは本当に ますます批判的で自己防衛的なね、人格になっていきます。ですから私たちが持つこれからの人格というのは、そのような自分の自由な選択というそういう意思によってその中で形作られていくということ、これはぜひ、受け止めていきたいというふうに思います。私たちは聖書の中から天の御国というものをね見ています。まあ、一般の人はどう見ているのか分かりません。私たちはこの地上は一時的であり、永遠に続く天の御国があると信じています。でその天の御国っていうのはどういうところかということを考えたときにね、そこは定義の上ではこれは神様が支配される場所です。神様が支配される場所ということは完全な愛があるところだと言っていいと思いますね。じゃあそこに属する民はどういう人かというと、その特徴はその神様の愛に自分自身の愛で応える人だというふうに言うことができると思います。ですからそのような見方を持っている人にとって、そのような天の御国を目指している人にとって、じゃあこの世のこの訓練は、この世の生活は何かというと、それは訓練の場だというふうに言うことができます。愛の道を学ぶための訓練の場だということです。自分は自立して自分の自由な意思で神と隣人を愛するというそのことを学ぶ場です。先ほど言いました、その途中には反抗もあるでしょう。道にそれることもあるかもしれません。しかしそのようなもつれの中で、でも自分自身のその決断で選択でそのような愛を選び取っていく、それが私たちの学ぶ内容であると言っていいと思いますね。私たちは聖書の中から、私たちは恵みによって救われる、恵みによってのみ私たちは成長する、そういうことを信じています。そして終わりの時にはこの罪の体は、なくなり、新しい復活の体をまとうことになります。その時には本当の完成というかね、それを経験するでしょう。じゃあそれまで私たちは受け身で待っていればいいかというと、そうではありません。神様の命をもうすでにいただいたものとして、より命あふれて人間らしく生きることを今から始めるものだということです。善を選び愛に生きることを選択していくということです。いや、じゃあ神の恵みはどうなるんだ、神様の選びなんじゃないか、私たちの選択がそんなに大事なのか、これはね、たくさんの議論がありますけど、それは時々考えたらいいと思います。でも私もそれは完全には見えてません。でも一つだけ言えることは、皆さんが日々選択していることがものすごく大事であり、それは永遠の御国の生活に深く関わっていることだということだけです。その重要性というのを私たちは、見余ってはいけないというふうに言っていいと思いますね。イエス様が語られたタラントに中にですね、1タラントの、任されたしもべというものが出てきます。まあそのしもべたちの中には3タラント5タラントってね、多く預かった人たちもいました。その1タラントはこう考えました。これ自分の地面の中に埋めとけば、主人が帰ってきた時にはそっくり返すんじゃないか、返せるんじゃないか。で実際それをしたんです。主人が帰ってきた時に地面から放り出して、はい、預かったものですというふうに返しました。主人はそのタラント返した人を褒めましたかね。私たちはそのしもべに対して主人は怒ったということを知っています。怒ってそのタラントを取り上げて、そして努力してさらに多くの持っているそのしもべにあげてしまいました。つまり持っているものはさらに与えられ、持たないものはその時持っているものまでやがて失っていく、その原理が 原則がここで語られています。私たちはやがて主人が戻ってくる日をがあるということを知っています。イエス・キリストが再び来られるという時を知っています。でもその主人が見ているものは、その主人が不在だった時に私たちが与えられた機会とタラントをどう使ってどのように生きたかということです。まあ、ある人はそのような機会とか賜物じゃなくて、まあ、神様がどちらにしろ救ってくれるというそのような信仰で、生活する人もいるかもしれません。しかしこの主人の、成果からすると、私たちはどうやら与えられた機会とか賜物を一生懸命用いて生きることが進められているように見えます。そしてそれは主人の喜びに大きく関わっているということです。第一コリント13章の11節から見てみましょう。このようにパウロは成長について語っています。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめましたというふうにあります。ですから成長というのは勝手に起こるもんだというふうに思っている人がいるかもしれません。確かに小さい時はね、勝手に大きく体がなっていきます。しかし私たちのまあ精神というかね、それは実はこのようなプロセスを通っているんだというんです。つまりそれまでは当たり前だった考え方とか振る舞いとかそういうものをもうやめようと思って後にしてね、新しい、もっとよりその良い考え方を取り入れていく、その連続なんだということです。つまり私たちの決意、選択がそこにあるんだということです。そして同時にそれを決断しない選択も私たちは持っているということです。決断しなかったらどうなりますかね。勝手に成長していきますか。そうならないんです。自分は絶対このまま変えないと思う人は年を取ってもそのままです。年を取っても子供のままです。成長は子供として話し、思い、考えることをやめるという選択をすることですけれども、それをしないときには本当にそこも同じで大きな差がついていく、そのような現実があるということです。そしてこれは個人の成長だけでなくて、教会もそのような成長を遂げていくものだというふうに言っていいと思いますね。第一コリント13章12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、これが今私たちの状態ですね。その時には、つまりイエス・キリストと顔と顔を合わせて見る時、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになるんだと。これはクリスチャン人生のそのゴールの部分ですね。私たちは神様を顔と顔合わせて見ることになるんだということですね。その時にはいろんなことはもう終わりを告げます。この地上の中で本当に流した涙、その努力、そういうことも終わりが告げるかもしれません。信仰でさえも顔と顔合わせ見た時には持つ必要がないかもしれません。希望も顔と顔合わせ見てる時には持つ必要がないかもしれません。じゃあイエス様と顔と顔合わせ見たその後にも残り続けるものは何でしょうかね。天の御国で永遠に取り組み続けることは何でしょうかね。第一コリント13章の13節、このようにあります。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛ですというふうにあります。愛は天の御国に入ってからも続くことなんだと。ですからこの地上のこの歩みの中から その天の御国に入る準備というものを、この愛の道に沿って成長することによって私たちは備えているということです。私には信仰がある、それで天の御国に入れる、確かにそうかもしれません。でも愛を身につける、そういう選択を日々してこなかったならば、私たちはその完全な愛が支配するその場所についても、まるで異国人みたいです。なんかここの世界ちょっと住みにくいなというふうになるでしょう。自分自身を天の御国の異邦人にとって異邦人にしているというふうに言っていいと思いますね。その御国では愛の領域であって、そしてその神の愛に応えて生きる生き方をすでに訓練された人たちが楽しむ場所であると言っていいと思いますね。じゃあ私たちはそんな生き方しなくても自分の楽しみの中で生きることができるというかもしれません。しかし私たちは神様の前から逃れることはできないかもしれません。神様に背を向けた人たちは確かにますます神様と永遠の断絶を経験する地獄に向かって歩んでいるかもしれません。しかし、そして内側からドアを閉めて誰の声も聞かない、そのような生き方もできるかもしれません。でもそのような人に対しても神様の愛は変わりません。しかしそのような人に対する神様の愛というのは、その人のうちの中で燃やし尽くす火となって燃え上がるんです。神様は霊的な平凡さというものには興味がありません。父なる神様が完全な愛を持っておられるように、私たちも神様の愛に習うものになるまで燃え続けます。そしてそれには必要のないその罪を燃やし尽くすまで炎になって、それは消えないでしょう。それが私たちの、もし聖書の神様がいるならば、生きている現実であると言っていいでしょう。天の御国は完全な愛の場所です。そしてこの世の人生はその訓練の場所であり、準備段階です。もし私たちがそのことを受け入れるならば、今から心を決めてその歩みをしていきましょう。自由な選択の中から神様に愛に応える生き方を始めていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは私たちの前にも命と死、祝福と呪いの道を用意しておられます。そして命に歩めと命じつつも、私たちが自分のその選択によってその道を選ぶことを望んでおられます。どうぞ私たちの歩みの中で、あなたの愛に応えて生きる、そのような生き方を積み重ねることができるように。私たちの心は複雑で矛盾しており、あなたに背を向ける、そのような思いを同時に持つものですけれども、そのような中でも私にしかできない方法であなたを愛する、そのようなものとなるように、どうぞあなたの聖霊様を豊かに私たちのうちに送ってください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。